ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。2020年度から大学入学共通テストに英語の民間試験が導入される予定でしたが、先日延期が発表されました。問題が多いと言われるこの政策を当初から厳しく批判されています。英語教育に詳しい東京大学教授阿部雅彦さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。阿部です。
東京大学文学の教授でいらっしゃるということで、英文学
専門は英文学です。
英文学、
はい、
単純な簡単な質問ですね、
はいはい、
今面白い英文学ってい
ろいろありすぎてなかなか難しいですけど、
そうです
も
う
大竹さん何を知ろうとしてるんですか。
いやそうじゃなくて違うです、昔のは入ってきてても、はい、今の英文学ってあんまり本屋でもう宣伝もしないしさ、聞かないから、
英文学といっても英語で書かれているものはいろいろありますから、うん、アメリカの作家だと、うん、例えば、うん、最近はリチャード・パーズの翻訳なんかも出てますし、
リチャード・パーズって何ですかそれ。
小説家です。
あ、小説家。
あるいはイギリスだとこの前ノーベル賞を取った石黒、はい、和夫石黒が話題ですよね。
はいはいはい、はい、
本屋さんにその辺は並んでると思います。
あ、そうですか、はい、気に入ったなんか作品ってあるんですか。
気に入った作品もたくさんありすぎて
一言じゃないですけど、
もう超専門家でいらっしゃるから。
分かったよ。
でも今の2人どちらも面白いです。
あ、そうです
か。パワーズも石黒も
パワーズ、はい、はい、分かりました。普段は何をなさってるんですか。
もともとの専門は詩なので、うん、こう例えば、うん、8行ぐらいの短い詩を90分ぐらいかけてネチネチいろいろ考えたりしてます、
うん、当然英詩ですよね。
英詩です、はい、うん、はいはい、専門は英米の詩なので、
うん、
はい、でも結構詩っていうのはこういろいろ掘っていくといろんな面白い人間の言葉との付き合い方が出てきて、
うん、
まあ、今回の英語教育のこととも絡むような、うん、あ、人間ってそういうふうに言葉を使うんだっていういろんなことが見えてきて面白いですね。
なるほど。
ちょっと頭の使いモードがちょっと変わるんですよね、詩について考えると。
あ、そうですか、は
い、だから多分言葉を喋ったりするときとか書いたりするときにもちょっと発見があったりします。
もうめちゃめちゃ基本的な質問なんですけど、はい、阿部先生はこう日本でお生まれになって日本でお育ちになってるんですか。
実は
どれぐらい英語がこう、ま、
私
英語で言うと日本語の、うん、距離感の話です、うん、先生の。
あ、それはですね、あ、実は私1歳から5歳まで英語圏にいたんですよね、うん、カナダなんですけど、うん、でその体験はそれなりに、うん、まあ、面白いというか難しいというか、うん、帰ってきて全然言葉を喋らなくなったらしいんですね、
う
ん、
は
い、で、まあ、親に聞くともう、うん、病気なんじゃないかというぐらい喋らなくなって、うん、で、まあ、それから少しずつ回復して、うん、多分それで、うん、多分5歳の頃英語の方ができたと思うんですよ、
うん、
でそれが、まあ、英語を捨てることで日本語を主にすることで、うん、なんとかこう民間試験反対運動ができるぐらいまで回復したと、
うん、ああ、結構いい質問だったのかな、ね、ね、
で、うん、最近なんか帰国子女はどうの、うん、帰国子女の方が英語できるじゃないかみたいな話があると思うんですけども、うん、結構皆さんいろいろ苦労してるんですよね、うん、私の妻も帰国子女ですが、やっぱりいじめられたりとか苦労したりしてますし、うん、私もその1年だけじゃなくて、うん、最初はもう何年もやっぱりこう自分からなんか喋ることができないっていう状態だったのを覚えてます、うん、
それはなんか大行に言えば日本っていう国の問題ですかね、
うん、
そういうことじゃないですかね、
まあ、というのもあるかもしれませんけど、やっぱ言葉って非常に微妙で、うん、何歳で帰ってくるかによってみんな違うんですよね、
うん、
だから教師によって一括りにはできないですし、
う
ん、英語ができるようになればいいっていう人もいるかもしれませんけども、うんうん、日本語いらないんだったらそれでいいんですけども、うん、英語圏行って英語ができてもただの人ですからね、うん、で日本語に、ね、日本に行って英語ができるとちょっとえばれますけども、は
い、向こう行ったら赤ん坊だって喋ってるからね、
うん、両方できる人って、うん、その自分の中の母国語というかその主言語はどうなってるんですか。
でこれもいろいろ微妙で人によって違うので一概には言えませんけども、私は完全に日本語ですね、手話、
うんうん、
で、まあ、大人になってちっちゃい頃の少し回復したという感じです、うん、ただ私の知り合いでほぼ同じっていう人もいるんですけども、うん、その人はちょっと辛いと、
辛い、
うん、つまりどちらでも深い思考ができないっていうことを言っててちょっとびっくりした。
なるほど、
わかりましたね。まあ、ちょっとね、外国の人の名前2つくらい、近代の人の名前ね、
はい、
まあ、もしかしたら読めたらいいかもしれないよね、本なんかね、
うん、読みます大竹さん。
読むよ俺は。
あ、本当、
うん、やることないんだもん、年取って。
そっか、そっか、
うん、さて、今回は英語民間試験に関する阿部さんの発言を を中心にお話を進めたいと思いますけど、11月11日に突然民間試験利用延期が発表された理由について、大学誌の報道などでは官邸が萩生田大臣の失言に対する世論を気にしたとなっているけど、どうやらそうでもないらしいですね。
身の丈に合わせてっていうやつですね、
はい、そうじゃない、もともと、
まあ、もともと問題がいろいろあって、うん、もう多分制度としてうまくいかなかったと思うんですね、うん、無理やり強行しても、うん、まあ、それがどのぐらい先、1週間先か2週間先か、うん、数ヶ月先か分かんないですけども、うん、おそらく問題が生じたであろうと詳しい人も言っていましたし、はい、私から見てもそう、
どういう問題点があったんですか。
まあ、まず一番表層的な問題は会場が足りないと、はい、みんな試験が受けられないとか、うん、もうあの時点でもう情報が錯綜していて、うん、受験生とかあるいは高校の先生方、うん、大混乱でしたので、うん、もうあの時点でもう失敗していたんですね。これから失敗するではなくて、
うん、もう失敗してた、
失敗してたんです、はい、だから
高校の先生なんか大変だったでしょうね。
もう本当にね、怒ってました皆さん。
そうでしょうね、
はい、マギアですもんね。だって
そうです、
はい、こうやってやれって言われるからそうやってやってたのに、はい、マギアになって、うん、生徒の方から先生これどうなってんのって言われても、
そうなんですよ、うん、答えられない先生が多くて、うん、本当に気の毒だったと思います、は
い、いや本当そうです、はい、会場なんかも全然足りなかったわけですもんね、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、
まあ、はい、
うん、あ、まあ、それ も問題がたくさんあるってことは、
問題はもっと他にもありますけども、まずはそういう運用面ですね、うんうん、はい、でももうちょっと、うん、その根にある問題は、うんうんうん、業者さんに試験を丸投げしたと、はい、つまり入学試験っていうのは基本的には大学が普通責任を持ってやって、うんうんうん、で、まあ、時には間違いをしたり、いい問題じゃないのが出るってこともありますけど、はい、それは大学の責任なんで、はい、あ、こんな問題作ってる大学はダメだなと思われても、うん、まあ、それは大学の責任ですから、うん、しょうがないです、はいはいはい、ところが、うん、なんか間にこう代行業者みたいな、うん、入って、そこに全部丸投げと、うん、でもちろん業者さんが別になんていうんですか、邪悪なわけではないと思うんですが、うん、そのもちろん業者さんはもしそれで採算が合わなくても誰も責任取ってくれなくて、結局会社としてあるいは団体として赤字になって潰れるだけなんですね。で
そうするともちろんその前に採算に合うから始めたんですよね。
そうなんです、はい、そうすると受験生よりも採算が重視、うん、
なるほど、民間ですから、はい、それは当然ですね、
うん、当然ですね、うんうん、で実は会場が足りないとかそういう問題もそれと連動していて、うん、過剰投資は避けたいわけですね、うん、つまり会場を山のように用意して受験生が来ないと困ると、
だから、うん、赤字になっちゃうからね。
そうなんです、うん、だからこう動向を見極めながら、うん、まあ、これぐらいかなってい う, こう、うん、まあ、
理財がある、それは必要最低限と思われる数に当然なってきますよね、
うん、そうです、う
ん、そうなると負担は受験生の方に行く。
そうなんです、だから受験生としてみると、うん、受けたい時に場所がないとか、うん、もういっぱいですとか言われちゃう、
遠くまで行かなくちゃいけない。
あ、それもそうですね、だから、うん、例えばもう、まあ、離島とか僻地って言われるようなところの人は、うん、そこで、まあ、会場設営しても人があんま来ないので、うん、当然業者さんはあんまりやりたくないと、
う
ん、
赤字になっちゃう
ということは、飛行機乗って遠方まで行って、
うんうんうん、そうですね、
会場を探して受けなきゃいけない、うん、受験生が自己責任で、
はい、
しかも高い、
高いですね、
高い、何回も受けられない、
うん、そうですね、
高くて、
高くて、つまり試験そのものはまあ頻繁にやってるんですね、うん、そうすると受けられる人は受けられるんですね、高くと高いけれども何万円もするんですね1回、はい、でそうするとまあお金持ちの人はもうちっちゃい頃から練習すること、
何回でもトライできますよね、ええ、
受験に利用できるのはまあ2回ですけども、うん、別に利用しない分にはいくら受けてもいいので、うん、練習できます。
お金ないのは、ね、健康的みたいな、ここだけお金ないから受けとくぞっていう1回とか2回ギリギリっていう感じになりますよね。
そう、どうしてもそうなりますね、うん、あるいは2回受けられても1回しか受けられないって人もいるかもしれないですね、
うんうん、はい、そうですね、うん、しかもこれ民間に丸投げして業者がどういう人に採点させるか、
あ、それは今回の記述式ですね、うん、あるいは英語もそうですけども、うん、それは全く業者の責任でやるので、うん、例えば文科省は、うん、いや、まあ、それは業者さんがやってるはずだし、なんか問題があったら後で叱りますみたいな、
うん、いやいやいや、もう人生を本当左右する大事な大事な試験で、そんなことではちょっともう
困りますよね。
困るも何も、うん、私息子が今大学1年でこれにかからなくて本当に良かったなって思いましたもん。
そうなんですよ、つまり今回の問題ってご自分にこうお子さん、高校生のお子さんとかいる、例えば 記者さんとかはものすごく切実に、はい、まあ、いろんな
問題を思いますよね、はい、本当に今年受験の人は大変だなって思ってましたもん、
う
ん
うん、そうなんです、
去年から。
だからちょっと生々しく想像してみるとありえない、うんうん、もうこれ実情してこれでいいじゃんと思う人ゼロだと思いますよ、はい、本当にこう推進側の人もいいと思ってないのに、うん、まあ、ここまで来たらやるしかないみたいな感じでこうやってきて、うん、で英語はなんとか止まりましたけども、うん、記述式はいまだにもう契約しちゃったからやるしかない、
いやー記述式怖い
怖いですよね。
もう採点者のもう紫さんずんじゃないけど、うん、難しいじゃないですか、そもそも採点が、
う
ん、
そうです
ね、記述っていうのは、うん、それをアルバイトがやるんですよ。
まあ、だから問題はたくさんあるってことはもう、うん、毎挙にいとまがないぐらい問題はたくさんある、うんうん、でも最初に言ったのは身の丈発言じゃなくてそれ以前にこの問題はちゃんと存在していたと、はい、
もう全然存在してましたね。
いつぐらいの話ですか。
いやもう、いや古くはもう、うん、何年ぐらいですか、2013年ぐらいには結構反対意見をおっしゃっていた方もいらして、うんうん、鳥貝先生とか斉藤先生とか大津先生って詳しい方々が本も出してられました、うんうんうん、でその時はトーフルをやるって言ってたんですね、うん、トーフルっていうアメリカ の,、うん、はい、まあ、団体が作ってる、日本でも受けられますけども、はいはいはい、でそれは一旦いろいろ問題があって、うん、まあ里闇になって、はい、でその後2016年ぐらいに突然この民間試験というのがやるってことになって、うん、はい、これがよく分かんないですね、なんで突然やることになったのか、
なぜなんですか、
不透明と言われていて、で、まあ、今国会でその経緯を、うん、まあ、議事録を明らかにすることで、うん、ちょっとちゃんとこれから精査しようってことになって、うん、どうも怪しいって言われてます、
ね、怪しいってことは何か利権が絡んでるっていうんですか。
明らかにそうなんですけども。
あ、そうなん、
まあ、もったいぶって言わなくて も明らかにそうなんですけど。
ああ、そうなん、誰が絡んでるんですか。
いやもうそれは皆さんご存知のそういうのが割と得意な方がいらっしゃいますので
得意 の,
得意 の, 方
文部大臣、文科大臣、
今の文科大臣もまあその傘下にありますけども、うんうん、元締めの方がいらっしゃいますから、
はい
はい、
その元締めが、
まあ、はい、でそもそもだからこの教育市場っていうのを利権化しようとしたこと自体がおかしいと思うんですね。
確か
に、そうですね、
公共事業みたいな感じで、はい、業者がこうわっとそれに群がることで、はい、政治家がこう差配心の立場に立てるわけですね、うん、でそれを教育市場で、教育っていう場でやろうとしたんですね、うんうん、
教育をちゃんと利潤のできる市場にしようとした。
そうなんですよ、
こう株式市場みたいなもんだ、
まあ、まあそうですね、うん、でそこに業者がわっとこう、うん、これはやらないと、うん、で実際それに乗らないと逆に今まで普通にやってきたところも困っちゃうわけですね、うん、
なるほど、受験参入できないことになっちゃう、そうなんです、
前より悪くなると、
うん、前より悪くなっちゃうから、
だからいやいや入ってったところもありましたね、
うん、でも受験生はたまらないな、
うん、たまらないですね、
まあ、でもそういう問題がありつつも動いてきちゃったっていう、そうなんですよ、ことですよね、はい、うん、それは歴代大臣も関係してるだろうし、まあ、それ以外の
な思惑がいろいろと絡んでますね、はいはいはい、
もっと言えば協力した先生もいるってことだよね。
まあそうですね、
意味合い的には
つまり、うん、民間試験っていうのはそれぞれいくつか業者さんがあるんですけれども、うんうん、それぞれやっぱりその英語教育の先生と、うん、まあ、密接な関係をお持ちなんですね。
あ、そうですね、うん、でそれはそうだ、
場合によってはその先生方にちょっといろいろと、うん、援助したりとかいうこともあるかもしれないですね、うん、でちょっとこれ変だなと思ってても、うん、表だってノーと言いにくい雰囲気っていうのはあると思うんですね、うん、それぞれの先生がやっぱお世話になってるし、う
ん
う
んうん、いろんな人が絡んでますもんね。
そうですね、はい、
恩師が絡んでたりとかっていうこともあるでしょうしね、
はい、でもちろんそこでそんな金銭の受け渡しとかそういうことはないと思いますけれども、なんかやっぱ義理というか普段お付き合いのある方々に対して露骨にノーとは言えないっていう雰囲気はあったと思うんですね、
うんうん、50万人が受験をすると、うん、これがやっぱり受験する方としては公正に行われて、自分が、まあ、できないならできないでいいけど、ええ、公正に判断してほしいっていうのが受ける側の希望ですよね、うん、
おっしゃる通りだと思いますね。私が受験生だったら、うん、こうとにかくこう、うん、納得感があるっていうんでしょうかね、うん、フェアなルールでやりたいと思うんですね、うんうんうん、だから、まあ、ダメであるってこともあると思うんですけど、うん、自分が受験して、うん、でもそれはまあしょうがないなと思えるような、うん、そういうシステムであればいいんですけども、
それは自分自身の責任においてそのダメだったなっていうのは全部しょうがないことだけれど、親の経済力なんていうのは全く関係ないですもんね。
そうなんですよね、うん、であと例えば今回のものを見ると、うん、経済力以前にそもそも情報が伝わってこないっていう人も結構いたんですね、うん、高校によっては先生がもう まあ、東本清掃してですね情報を得てきたりして、うん、これやっとけば大丈夫っていう学校もあったかもしれないですね、うん、いい新学校なんか、うん、でも、うん、まあちょっとこうのんびりした学校の場合は、うん、先生もなんだかよく分かんないんだよねみたいな感じで、
う
ん、
そうですよね過去問も一切ないわけですしね、う
ん、でそれ問題もいろいろそのこと、
うん、今ちょっと大事なこと言って、はい、まあ、言い方を変えれば地域によっては捨てられてるところもあるような
そ う, です、ね
はい、そういうことになりますよね。まあ、ここら辺のところはちょっと捨てといてもいいかと、
うんうん、
そこにいる高校生はたまんないよね。
たまんないですよ、
はい、
うん、だから機会がもう最初から奪われてるってことですね、うん、あの、うん、でもちろん親の経済力とかそういうことも関係してますし、
いやその問題の多いのがここまで続いてきちゃったわけですけども、
はい、
これはこう、まあ、韓国なんか見ててももう死ぬほど、まあ、パトカーが出動してもうこじ開けるみたいな映像が、ね、はいはいはい、あるくらいこの一点に絞られるわけじゃないですか、
うん、
システムとして、はい、これはどう思いますか。アメリカみたいにまあ、僕全部じゃ知りませんけども、はいはい、入るのはそんなに難しくないよと、その代わり一生懸命勉強しないと出れないよっていうシステムを取ってる国もあるじゃないですか。
ただこの共通テストみたいなものはアメリカでも実は問題になっていて、うんうん、この共通テストとセットになっているのが対策事業なんですね、
うん、
でアメリカもその巨大なこう、うん、受験対策産業みたいなものが育っていて、うんうん、それで教育が歪んでいるっていう話がもうすでに数年前から出てて、
はい、
むしろ日本はそれに関してはそれを追っかけようとしてるんです、ね、
なるほど、
うん、で韓国も今おっしゃったようにすごい受験熱ですけど、うんうん、あそこでもスピーキングテスト導入しようって失敗してるんですね。もはや
そうなん、
失敗なんだ、うん、確かにどうやって判断するのかなと思ってたんですよ、
まあ、ちょっと失礼な言い方からするとスピーキングなんてなんか平等な感じがしませんよね、
うん、あれどうやって採点するんですか。
誰が採点するのかとか、うん、でまあね、中には既存を抱えた方だっていらっしゃるだろうし、
そうなんですよ、喋、うん、るってでそもそもそんな必死になって、
うん、
こう一斉にテストすべきものだろうかと、うん、で一番人の個性が出るところなんです、うん、だから、うん、企画化するのが一番合わない部分だと思うんです、うんうん、日本語でさえ多分テストするのすごく難しいと思うんです、うん、それを英語でテストするっていうことになんでそんなこだわるんだろうと、
うん、
でそれを実は遡って考えると民間に丸投げするためにスピーキングテストっていうのを実は道具にしたんですね。スピーキングテストやるためやらなきゃいけないと、それには民間しかないと、うん、つまり民間ありきでの理屈を作るためにスピーキングテストやれっていう、
うん、もっと大元の話になりますけど6年間も営業部してて、誰一人喋ってないどういう教育だとか、昔言われてて、その流れも多少組んでるとは思うけど、うん、それはその時のその6年間俺たちが受けた教育の仕方とかそっちの方に問題があったんじゃないかなと、
そうですね。で、喋るってことに関して言うと、うん、まあ、一番単純に英語に触れないと無理なんですね、
はい、
普段から、うん、だから6年間やったって言いますけど、うん、6年間365日ずっと英語喋ってたわけじゃないですから、
はい、
週にまあ4、5時間、うん、で夏休みあって冬休みあって、うん、その中でも喋ったりすることに費やされる時間、うん、ほんの限られてますよね、うん、でどれだけ皆さん英語真面目にやりましたかと、例えば数学に比べてずっと真面目にやりましたかと、
うん、
6年間数学やってどれぐらい皆さん数学できるようになりましたかっていうと、うん、英語と大して変わらないと思うんですよね。
そうですね、うん、おっしゃる通りです。
でもし英語本当にもっと喋りたかったら、もっと英語に触れないといけないと思うんですね、
う
ん、
そうですね。
で授業じゃ絶対足りないです、これは、
うん、
もう保証します、
うん、
でだからで触れることは皆さんもうただでいくらでもできるんですよ、今ネットで英語常に聞けますから、
まあそうですね、昔よりうんと楽になりましたね。
そうなんですよ、うん、
ただなんだろう、英語に関してはその先生みたいに幼い頃に英語にこう親のお仕事とかで英語に触れてた人ってめちゃめちゃ有利になりますよね。
そうですね。
そのなんだろう、ものすごく平易な言葉でそのなんだろう流暢にでも簡単なことしか喋れない人の方がすごく深い思考を持って、でも英語としてはあんまり上手じゃない人よりも英語試験では有利なんですか。
うん、英語のだからどこに力点を置くかっていうのは違うと思うんですね、はい、で試験もいろんな試験がありうると思うんですよ、
はい、
で 今回話題になっているのは大学入試ですね、はい、ということは大学に入ってちゃんと勉強についてこれるかっていうのをテストする試験なので、うん、そこがやっぱり力点であるべきなんですね、うん、ということはおのずとこう、うん、バランスがそれに向けたバランスになるべきだと私は思います、うん、ということは今、うん、この今回の改革で4技能均等っていうなんか変なキャッチフレーズが出てて、うん、でも均等ってなんだろうと、喋、うん、るのと聞くのと書くのと均等って言われて何をもって均等っていうのがそもそも分かんないですし、まして大学入試で例えば日常会話できることで100点、うん、文献を読むポイントで100点で一緒でいいんだろうかと、うん、それは文献読むことの方が大事でしょう大学に入ってから、
うん、だから、うん、と思いますけどね、
と普通は思いますよね、はい、で会話はもちろんできるようになりたいって気持ちは、うん、分かるのでそれはそれで訓練方法があると思いますし、うん、適切にやればいいと思うんですけども、うん、それをなんか無理やり入試に持ってきてやらすっていうのはなんか明らかに歪んでると思うんですね、
うんうんうん、そういう気がするな、う
ん、であともう一つ大事なのは、うん、日本語と英語の相性ってあんまり話題にならないんですけども、うん、明らかに日本語話者は英語を喋るようになるのが大変なんですね、うん、いろいろと発音の問題とかリズムが違うとか、うん、でそこをもっとねちゃんとやらなきゃいけないと思うんですね。
ああそうなんだ、うん、それは国によっても違ってくるんですか、
まあ、国というか言語ですね、う
ん、あ言語 で
意外と英語話者は日本語の発音がしやすいんですよ、うんうんうん、というのはそれは割と簡単で日本語の音の方が数が少ないじゃないですか、うんうん、英語の方がいろいろ細かく音を
分けて、はいはい、ありますね、A とかありますね、
トゥとかプとかいろいろあるんですね、うん、でこれは日本語と子供とかが見てると分かるんですけど自分で普段言葉でこう言い分けない音を無理やり言わされるってなんか恥ずかしいんですよね、
う
ん、
L と R とか、
うん
でうん、どうやっていいか分かんない、
ね、L と R ももちろんそうですね、うん、B と F とか、うん、あ B と F じゃない B と V とかですね、うんはい、負の音も日本語には実はあんまないので、うん、F の音は意外と言えないんですね、うん、ちゃんと言うの、はい、でそういうことから始めて、うん、でそれからリズムが日本語にはない実はリズムなんですね、うんうん、英語の、ストレスアクセントっていうのは、うん、でそれを体で覚えるっていう、うん、まあ、うん、ステージっていうんでしょうかね、うん、段階が必要なんですけれども
体で覚える、
うん
れはね、
なんか自転車に乗れるみたいにある時ふって分かるようになるのかな。
だからよく言われるのは英語圏に住んで6ヶ月経つと突然聞こえるようになるんです、ねうん、喫茶店で隣の人が喋ってると突然聞こえるようになると、うんうんうんうん、でそれは多分そのアクセントのリズムに体が慣れて、うんうん、要するに聞かなきゃいけないポイントっていうのがあって、うんうん、全部聞こうとするとかえって聞けないんですよ、ねうん、で日本語を聞くようにして聞こうとすると聞けない、うんうん、その英語の周波数っていうのに合わせて聞けば、はい、まあ聞けるようになった。
ああそうなんだ。なんかそういうね、うんうん、どうやったらいいかみたいなこと、うん、今うん、これからも、うん、安倍さんご本でもね出されてるこれから出されるんですかね。ご準備なさって。
あ一つ前に出したのは今回の政策を批判する本でしたけれども、うん、もうちょっと前向きにどういう勉強したらいいかってことについての本も出そうと思っていて、うん、これは今ちょっとお話したような、うん、リスニング関係の練習のための、うん、まあ、うんまあ、どちらかっていうとこうコツというんでしょうかね、うん、そういうポイントを説明した本です、う
んはい、じゃあその本のご紹介させていただきます、うん、安倍雅彦さんのご本です、うん、史上最悪の英語政策嘘だらけの4技能看板
最悪か
文科省の文科省の新英語政策を安倍さんがさまざまな観点から厳しく批判されています。羊書房から税込み1430円で発売中です、うんうん、また安倍さんは今英語のリスニングの入門書、うんうん、これを準備中
です。そうです、はい、もう
こちらも、
うん、もう数ヶ月ぐらいで出ると思うんですけど
安倍さん安倍さんって言ってるけど、ね、安倍雅彦さんねがおっしゃってるとはっきり言わないとね、はいはい、どこの安倍さんだか分かんなくなっちゃうから、
ね
はい、
この導入延期、うん、延期ですもんね。でも民間試験、
うん、そうなんです。
これは中止じゃなくて延期、今後改善される
で、まあ、大騒ぎして延期になったわけですけども、うん、で普通ならじゃあまあこれ無理だから、うん、どうやってじゃあ英語をもうちょっと勉強させるようにしようかっていうふうにみんな考えそうなもんですけども、はい、今なんか政治家の方が考えてるのはどうやってじゃあ民間資金を使わせようかっていう話になっちゃってるんですね。
そうなんですか。
で今大学にいろいろ圧力をかけてまだ大学みんな発表してないんですよ使うか使わないか、うん、で、まあ、東大はもう早速もう一切使いませんって言ったんですけど、うんうん、まだ一部の大学は発表してなくて、
ちょっと東大に続いてほしいわ。
国になんかこう国立大学はなんかちょっと肩寄せてるみたいな感じになって
どうしても忖度しちゃうんですね。
言っちゃいますね、
うん、そう予算の問題で、
うん、そうですね。もう予算を完全に握られているので、うんもうその予算をなんていうか のさじ加減の塩梅っていうのはいくらでもできるようになってるんですね。
いやでもそこはこう教育機関としての矜持を保ってほしいな。
つうか社会のシステムからして誰かしらこの高校生の側に立って、受けやすい授業、
そうですそうです、
分かりやすい英語をこう体得していく、そしてそれがちゃんと公平に公正に試験に出るようなシステムを作りたいと思う大人はいないんですか、
ねえ、いや、ね、だから、ね、
本当にこれがいてほしい、
いっぱいいると信じ
たら、だっても
うせっかくの機会なので、どうやったら英語力がもっと上がるかっていうのを、そういう利権とは別のレベルで考えてほしいんですね、はいはい、で私はお金かけなくても、それこそ英語の勉強を、させるシステムはあり得ると思うんですね、すごく素朴なことで言うと、さっき英語聞かなきゃダメだって言いましたけど、なかなかみんな聞かないじゃないですか、やれって言ってもネットでわざわざ英語じゃ教育聞こう、でよく水道水にフッ素入れてこう虫歯にならないようにしてあるっていうのを聞いたことあります、
あります、
だからそうすると、フッ素自分でわざわざ塗る人はいない、あんまりいないけども、自然と虫歯にならないように、それと一緒で、こう英語の音をどっかでちょっとずつ流して、例えば学校でそれ廊下で流しとくとかね、英語部屋作ってそこに行けばお昼食べながら英語が聞けるとか、そういうとこから始めて英語に、
一番流行りの映画をやっててほしいですよね。
あ、それでもいいですね、
そういうところで。ただ、ね、お金取らずに、
ただ流し聞いててるだけでも意味あるんですか、
例えばでもニュースだったら映像があるので一緒に見たりしますよね、そこは工夫が必要だ
と、そっか、じゃあ、そうそう、お友達と日本語で喋りながら、バックミュージックでこう英語が流れてるぐらいじゃちょっと足りない、
いやでもないよりはいいと思います。で例えば今電車で、線から出ないようにしてくださいっていうのは英語で流れてますけども、あれ実は日本語で、だから黄色い線から出るなんて、簡単ですけども、英語で言えって言われると難しいじゃないですか、
確かに、
で英語だと多分 JR は Stand behind the yellow line って言うんですね、すごい簡単なんですけど、
家って言われる、イエローライン、
すぐ出てこないわ、
でもあ、そういう風に言うんだっていうのが分かる、で、ああいうちょっとした身の回りのことを言う英語っていうのが難しいんです、
なるほど、そういったことも阿部先生のご本人、
そうです、
はい、大竹メインディッシュ、今日のゲストは東京大学文学部教授の阿部正彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、時間いっぱいでもね、
すいません、すいません、
まだ